で今朝は先ほど拝読いたしました聖書の箇所から喜びを歌うと題して新井牧師に御言葉の一つ次をいただきます。
罪を犯していないのに何らかの理由で罪を着せられて罪に定められる、皆さん ご存知かと思いますが、これを冤罪と申します。いろんな理由があるんでしょうけれども、状況から判断してその人が犯人だとしか思えない、そう第三者が思い込んだとき、あるいは誰かが嘘の証言をしているとき、はたまた捜査機関がメンツを保つために証拠が捏造されるなどという信じられないことまで起きます。直近で気になるのは、俳優の鳴宮ひろきさんという方が写真週刊誌によってコカインの常習者であるかのような報道がなされて、彼は尿検査などの結果潔白であるということを証明しながらも、ショックのあまり芸能界からの引退を表明した。彼は母子家庭で育って14歳の時にお母さんが亡くなってしまったために、中学を卒業すると同時にアルバイトなどをしながら弟を学校に通わせたという苦労人でございます。非常に好感を持てる俳優さんだったので、私も好きな一人でありました。それだけに残念で仕方がありません。また彼がそのために立たされた絶望の淵を思うときに、本当にその言われない報道の恐ろしさというのを感じますし、今後の彼の行く末を心配しないではいられません。冤罪というのは人生を簡単に狂わせてしまいます。大学の在学中に進学部の後輩が強盗の罪を着せられて裁かれたというようなこともありました。後輩といっても人数は多かったですし、本人がほとんど学校には来ていなかったというようなことで、会ったこともない知らない後輩なんですけれども、ことの次第はこんなことだったそうです。遊び仲間と口論になって、その中の一人が仲間から離脱して、その後レストランに入って強盗を働いたと。で、一人にしてしまって何をやらかすかわからないと言って心配になった、その後輩を含む友人たちが様子を見に戻ったところ、事件が起きていた。で、強盗に入ったその人が仲間たちを共犯だというふうに証言をしたことから、みんなまとめて逮捕されたということのようです。でもこれは有罪判決間違いなしというような状況をひっくり返すために、相談をしたところ、世間の関心を引かないことにはこれはひっくり返りませんと、弁護士にアドバイスをされて学校で証明運動などが行われておりました。残念ながらその後どうなったのか、結果までは大きな事件として報道はされていないので、知らされておりません。冤罪というと、いくつかの殺人事件などを思い浮かべるんですが、その象徴とも言うべき事件が狭山事件と呼ばれるものです。有名な事件ですからご存知の方も多いかと思います。女子高生が誘拐殺害されて、捜査が難航して警察への世間の非難の声が高くなってきた頃に、被差別部落に住む石川和夫さんが逮捕されました。石川さんは一貫して無実を訴え続けましたが、自分がやったと言えば家に返してやるというような誘導尋問に始まって、捜査機関による数々の証拠捏造や偽の証言によって有罪の判決が下されました。二十数年経ってようやく釈放されたものの、石川さんや多くの支援者たちによって再審請求がされ続けているんですが、いまだに再審請求は却下され続けています。近代日本史では最も まあ、悪質だと言われるブラック差別事件であり、冤罪の有名な事例です。石川さんが釈放される直前には、似たような冤罪事件で死刑判決を受けていた方2名が、二十数年の戦いを経て立て続けに逆転無罪の判決を勝ち取っています。一方で真相が明らかにされないまま、もしかしたら無実の罪を着せられて死刑に処せられた、そういう人たちもいただろうなというのは想像に難くありません。私たちの教会が所属する日本キリスト教団は死刑に反対する公式な声明を出しています。近頃の残虐な事件の数々を見ておりますと、感情的には、心情的には死刑もやむなしという思いが込み上げてくる、そのことを否定することはできない、そういう事実もありますが、国家権力によるその殺人行為というのを許さずに、また冤罪というのを防ぎきれない、その状況の中で私たちが取り返しのつかない過ちを犯さないためにも、やはり死刑という制度は廃止しなければならない、そちらに向かうべきであると考えております。世界的に見ても今はもう死刑を廃止している国の方が多くなっています。私たちの国では被害者の感情や心のケア、あるいは死刑に代わる刑罰の整備、何よりも世論の同意を得るのが難しいなどの問題が山積みで、まあ、これが廃止される道のりというのはまだまだ入り口にさえ立っていないのかなという、そのような思いです。もちろん死刑という刑罰が犯罪の抑止力だと考えなくても済むような社会になることを心から望むものでございます。イエス様のお母さんとなったマリアは、死刑判決を受けたも同然の身、そのような立場に置かれました。このことについては先日も詳しくお話をいたしましたけれども、このマリアという女性が身ごもったというのは、当時としてはもう本当に死刑に値する重罪とみなされるようなものでありました。マリアはヨセフと婚約をしていた身でありながら解任いたします。しかもヨセフには身に覚えがないということですから、まあ、今風に言うならばマリアは不貞の罪を犯した、不倫をしたというような理解をされて、当時としては最も重い刑罰の一つ、石で撃たれて殺されるというような、そのようなに定められるリスクが非常に高かったわけです。ですからマリアにとって赤ちゃんを身ごもったという知らせは、たとえそれが天使によるものであったとしても、聖霊によると言われたとしても、またお腹の子は救い主だというふうにしたとしても、決してこの時点では喜びの知らせにはならなかったはずなんです。逆に死刑の予告に等しいものであったかもしれません。なのにマリアはこの知らせを受け入れました。マリアは天使の知らせにこう答えています。お言葉通り好みになりますようにと。物語として、読み流してしまうとなんてことはない一言なんですが、もしこれを当時のに生きている自分が生きていたとして置き換えてみると、これは本当に信じられないような言葉だなと思うんです。そこには命の危機にさらされているという恐れをみじんも感じない。むしろ恵みとして受け止める喜びの響きであるわけです。で、マリアの信じられない行動というのはまだ続きます。ザカリアという祭司の妻エリサベトをこの後訪ねます。エリサベトは後に洗礼者ヨハネの母となる人です。エリサベトもマリア同様、天使のお告げ通り解任しておりました。そのお腹の子が洗礼者ヨハネであります。高齢ゆえに子供を諦めていたこの老夫婦にも 天の恵みが届けられました。マリアが尋ねたのはそのことを天使に教えてもらったからであります。しかしいかにもこの世的な発想なのかもしれませんが、厳格な祭司のその妻を尋ねて、自分が未婚のままその婚約者とは違う、その人が見覚えのない子供を宿した、そんなことを告げれば、もしかしたら掟破りのはしたない女だと断罪される、その可能性は十分にあったはずです。これもまた物語の流れに乗ってしまうとなんてことはない行為なんですが、実にマリアがエリザベトに自分が身ごもったということをわざわざ尋ねて告白する、確認をするということは、マリアにとっては自殺行為になりかねなかった。エリザベトも普通ならこの女を許さなかった、そういうことも十分に考えられるんです。なのにマリアはエリザベトを訪ねて告白いたします。そしてエリザベトもこの告白を聞いて喜び祝いました。そればかりか、エリザベトは、私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょうと最大級の喜びを表しています。これはこの二人の女性が神様に仕えるということに、謙遜な信仰を本当に心から持っていたからに他なりません。その誠に謙遜な信仰というのはどういうものだったのかということを捉え直してみなければならないと思うんです。この二人に共通していること、それはその身に起こった出来事が私たちのこの世の常識から考えると、決してありえない出来事であったということを挙げることができるように思います。高齢で月のものもとうに亡くなっていたと言われるエリザベトが子を宿したということ、そして男の人を知らないのにというマリアにが子を宿したということ、二人とも私たちの考えうる限りでは、あるいは多少常識を外れた例外だとしても考えられないような出来事が自身の身に起こっています。エリザベトにとっては願っても願っても与えられなかった子だからでした。マリアにとっては旗迷惑な災いだったかもしれません。いずれも自分の思い通りにことが運ぶとか人生を歩もうとしていたら起こり得なかった奇跡でありますし、一方では災いともなった出来事だったかもしれません。今二人の身に起こっているこのことは決して自分の思いにはよらない、まさに神様の技によるものだと信じないではいられないような出来事でした。もし自分の思い通りになる、あるいは自分の思い通りにしようとする人生を歩んでいたらどうでしょうか。少なくともマリアがそうだとしたら、この災いとも言うべき出来事の前で一体どうやってこのピンチを切り抜けようか、あるいは誰に責任を転嫁しようかと思い巡らしたかもしれません。そう考えるのが人間かなと思うんです。でもこの二人はその出来事、自分の身に起こった出来事をしっかりと自らのこととして受け入れましたし、何よりも重荷にしか見えないその出来事を背負って、その出来事と共に歩んでいこうというふうに決断をしたんです。自分のイメージしたことではない、むしろ思い通りではない、でも指し示されたその道をきちんと選んで歩み始めたこの二人、特にマリアのその告白のなんと美しいことでしょうか。美しいだけではなくて、そこにある強さというものに引き き寄せられる思いです。マリアのお言葉通り好みになりますようにという一言は、素直さゆえの美しさや何者にも動じない力強さと揺るぎない信仰に裏付けられた平安というものを感じさせます。自らの思いではなく人々のためにと示された道を選び取ったマリアは、まさにこの時、すなわち子を宿したという知らせを受け入れた時点から、すでに多くの隣人のための人生を歩もうと決意したことになるわけです。だからこそその信仰がたくさんの人に影響を与え続けて、たくさんの人が信仰の母としてのマリアを崇めるのでありましょう。決して自らの思いを押し通すのではなくて、隣人のために仕えていこうとするからこそ、人々はその信仰に習おうとするのでありましょう。マリアは自分の信仰が強い、あるいは自分が偉いなどともちろん思っているわけではありません。ただただ天の声に従う素直さを持っていたに過ぎません。その素直さが一見災いに見えるような出来事、この世的には本当に信じられない出来事を恵みとして受け止めさせたんです。エリサベトは言いました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。私たちは主を信じて主に従う、そういう決断決意をしながら、エリサベトのような告白ができているのかと振り返ってみなければなりません。主に全てを委ねるようにと祈り求めながら、委ねきれないでいる愚かしさを抱えている、そのことを謙虚に振り返ってみなければなりません。私たちはともすると、その身に降りかかったさまざまな不都合を災いと捉えて、否定的な側面ばかりを気にしてしまいがちです。しかしそれは裏返してみれば、自分は正しいのだ、自分の生き方はそれでよかったのだ、あるいは自分の信仰は絶対であるという、そういう傲慢さが生み出している思いである、そのことに気づかされてきます。でも主が私たちに教えておられるのは、互いに仕え合うことであり、主を信じてその道に立ち返り、その道を歩むということです。その歩みの中で私たちは主の声に耳を傾けます。災いとしか思えないような事柄の中にも恵みを見出せるとしたら、誠に全てを委ねているということを証明するでしょう。その時私たちは何者によっても侵されない絶対的な平安を得ていくのだと思います。もちろんだからといって全ての災いを恵みに置き換えて捉えられるほど私たちは強くはありません。しかし少なくとも主は決して私たちを捨ておかれない。試練の時には試練ばかりではなく逃れる道をも備えてくださる、そのことを信じる信仰に立つならば、その時々に主の御声に耳を傾けようとすることができるはずです。そして謙虚な思いでその御声に聞き従おうとするときに、イエス様が示された隣人愛に生きる生き方が私たちにも分かってくるに違いない、そのように信じます。そこにある喜びと平安を確かなものとして私たちも自身に受けるために、それを得るために、マリアとエリサベトの信仰に習いながら見舞いにひざまずくものでありたいと思います。一言祈ります。主なる御神様、このひとときを感謝いたします。私たちにあなたの御声に聞き従う素直な信仰を育んでください。私たちがあなたと共にあるその喜びを いつも声高らかに感謝し賛美することができるような、そのような歩みを送らせてください。あなたがいつも私たちと共にいてくださいますから、私たちはいかなることにも打ち倒されることなく、感謝と喜びを持って歩み続けることができます。どうかそのことをいつもいつも私たちに語りかけ、私たちを励まし支えてください。これから始まる一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。